キャッチザドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
というわけで、うん、あ、今日ね、あの僕あのゲストをね、はい、実はお連れさせていただいているんですけれども、あのそちらの方でですね、あの、はい、僕普段タイちゃんって呼ばれてまして。
タイちゃん、
はい、今日はタイちゃん呼びでもいいですか。
わかりました、はい、陽気大成さんだからタイちゃんなんです
ね。そうなんですよね。
タイちゃん、
わー嬉しい、ありがとうございますはい、あの実はですね、はい、この番組は、うん、あの彩り豊かなね、うん、人生をこうどうやったら歩めるかと、はい、いうことをさまざまなね、あの、うん、今まではこのね本とか歌詞とか、はい、からご紹介させていただいてたんですけども、うん、今日はですね、はい、ゲストの方をお招きして、うん、その方の彩り豊かな人生をですね紐解いてですね、はい、うん、みんなもどうやったら彩り豊かな人生を送れるのか、はいはい、そのヒントをね、うん、あの掴むことをお伝えできればなという構成になっております。
はい、ということで本日のね、はい、ゲストをご紹介したいと思うんですが、
はい、
幸せを作る人を幸せに、うん、ライフオンコミュニケーションズ佐々木すみ子さんということです。
はい、あの佐々木すみ子さんはですね、うん、あのとあるあの経営者の勉強会で、うんうんうん、お会いさせていただいたんですけれども、はい、あのねすみちゃんって普段呼んでるんですけど、
すみちゃん、はい、
もうね初対面の時からね、はい、めちゃくちゃシンパシーを感じていて、
ほうほうほうほう、
あーみたいな、この人好きみたいな、もうめちゃくちゃ内側から溢れてくる感覚だったんですよね、はい、でなんかそこから実際ちょっと話してみたら、やっぱりなんかこの、うん、シンパシーというかこうシナジーというかを感じるなと思って、はい、でなんかちょっとよくよく詳しくお話を伺ってくると、うん、なんかね、うん、僕がとっても大事にしてることとスミちゃんが大事にしてることが一緒だったんですよ。
それはすごいですね。
すごいんですよ。もう今まさに僕が自分の人生の軸にしてることが一緒だったんですよね。この大事に人生においてね、また伺いたいと思うんですけど、はい、うんうん、人生において大事にしたいことっていうのが、はい、一緒だったっていうところですごい衝撃を受けて、
はい、
うわやっぱり俺の直感間違ってなかったなみたいな
そっか、はい、でも本当彩り豊かな、
そうなんですよね、
人生を歩んでる、
はい、
すみちゃんなんですね、
はい、そうなんです、はい、
今日はねそのお話いっぱいお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
それではここで一曲お送りいたします。ラッドウィンプスで全然前世。それではゲストをご紹介いたします。
はい、
幸せを作る人を幸せに、ライフオンコミュニケーションズ佐々木すみ子さんです。
イエーイ、どうもこんにちは。
こんにちは、佐々木すみ子です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、佐々木すみ子とことすみちゃんですね。はい、あの簡単にこうどんなお仕事とか、あのちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私は、おもてなし業界専門、人材採用育成コンサルタントをしておりまして、うん、おもてなし業界って何度やとね、うん、思いますよね、
はい、ね、思いますよね、うん、
のブライダルの関連する企業ですとか、うん、ホテルを専門に、はい、私はの採用、うん、人材を採用するこうサポート、うん、まあ、でその採用した人を今度育成して、うん、で、うん、その中にいる、リーダーたちをもさらにこう育成していく、うん、まあ、そういう方一貫したサポートをコンサルティングを行っている仕事をしています。
すごい、もう人をどんどん育てる名人というか、
そうですね、
人を育てる連鎖を生んでいくっていうね、名人だと思うんですけども、はい、このおもてなし業界専門っていうのはすごく耳に残ってまして、
ありがとうございます、
ね、おもてなし業界専門って聞いたことあります、う
ん、ないです。
ないですよね
ないです。
おもてなし業界専門ってなんだろうって、はい、でそしてどうしてそこにそのこだわりを持ってらっしゃるのかなっていうのがすごく気になっていて、このどうしてこのおもてなし業界にこの特化しようと思ったかというか、うん、あのそこに絞られてるっていう理由ってあるんですか。
そうですね、あのおもてなし業界をもうあの、まあ、ブライダルですとか、うん、ホテルとか、うん、あのもしかしたらあの他の、ね、クリニックとか、うん、そういうのもおもてなし業界に入るんですけれども、うん、私は、うん、やはりもともとブライダルの企業に結婚式場9年間いまして、うんうん、そこで、
はい、
なるほど、
立 大変濃い時間を過ごしたんですね。
大変濃い時間ですね。
濃い時間ですね。
なるほど、うん、すごい気になりますね、はい、濃いどんな風に濃かったのかなって、
はい、思いますよね、はい、でその濃い時間というのがもちろん仕事だけではなくて、うんうん、人間関係とか、うんうん、さらにプライベートでの濃い時間とか、うん、あとは感情の面なんですよ。
はあ、なるほど。
喜びとか楽しさ、うんうんというよりも、うん、辛さとか悲しさとか、うん、不安とか、うん、悔しさ、うん、そういうものがギューってこう詰め込まれた9年間だったので、うん、でそういうとこで働いているスタッフたち、うん、やはりちょっとこうねあのお客様を幸せにしたい、うんっていうのはあるんですけれども、うんうん、じゃあ実際自分はどうなのかな、
あなるほどですね、
って思うとそういうスタッフを助けたい、何かサポートしたいということでそれを専門にやっています、う
ん、なるほどなるほど。なんかね結構多いですね、意外とこの、うんうん、人にお尽くしするんだけど、うんうん、自分は空虚みたいな、
なんか自分忘れてないみたいな、
そうそうそうそうそうそう、なんか栄養素全部人にあげちゃってるみたいな、あのアンパンマンのアンパン全部あげちゃってるみたいな感じの顔なしパンマンみたいな感じになっちゃうみたいなね、はい、すごくあるかなというふうに思うんですけど、はい、その9年間の濃い時間にこういろんな感情をね味われたなっていうふうに思うんですけれども、なんかこうそこでのこの気づきとか学びとかなんかこの転機みたいなものってあったんですか？
ありましたね、うん、あの私は、うん、あの もともとは、うん、あの仕事をするのが特にあのやりたいこととか目的ってなかった人だったんですね。新卒で入った会社とかも、うんうん、会社が幸せにしてくれる、仲間が幸せにしてくれるって思っていて、うんうん、で幸せになれないんです。うん、だから転職します、はい、で航空会社に転職したんですけど、うん、周りの人すっごい幸せそうに見えるんですよ。キラキラしてるんですよ。うん、私幸せになれそうな気がしますよね。
そうですよね。なんかそこで働いてらっしゃる方の笑顔とか、うん、なんかこう人材採用のなんかね、なんとかワークみたいなのあるじゃないですか、うんうん、ああいうのに乗ってる方だってこうなんか笑顔でみんな映ってるから、あここに行ったら輝けそうとか、なんかすごく充実した人生歩めそうっていうふうにやっぱ思いますよね。
思いますよね、
はい、
幸せに全くなれませんでした。
あ
それで、ね、で今度結婚式場、うん、結婚式場なんて、うん、よくあの何でしたっけ、うん、パワースポットとかそういう風に言う方もいらっしゃって、はい、
まあ、そうですよね、うん、やっぱりねこの人が結婚してるところ、うん、たくさん結婚が多い、ね、うん、お祝い事がたくさん起こってる場所なんてね、
そう
毎日パワースポットですよね。
そうですよね。
波動を浴びて最高の上、うんうん、みたいな感じになれると思いますよね、
うん、思いますよね、
はい、
ところが、
はい、
全く、はい、そういう風にはならず、
はい、
でその9年間だったんですけれども、
はい、
そこで私一番、うん、やはり仕事で、うん、上司に怒鳴られたりですとか、
うん、
もういろんなことが長時間労働とか、うん、睡眠不足いろいろこそ重なって、
うんうん、
でただ、うん、悔しいって思ってたんですよ、
うん、
で上司が言うことは、
うん、
まあそうだなおっしゃる通りっていうことばかりだったので、う
ん
う
ん
うん、すっごく悔しくて、なんかむしろ頑張ったっていう時間だったんですけれども、うんうんうんうん、それで頑張って、うん、今度は自分が、うん、昇格して管理職になりました、
うん、
はい、そうしたらなんと、うん、私もあんな上司になろうって思ってしまったんですね。で自分が怒鳴ったりですとか、
うん、なるほど、
う
ん
う
ん
う
ん、もうなるほどですね、
あれやってこれやって、
うんうんうん、まあまあこう鍛えて差し上げたというか、
そうですよね、
ということをやったんですよね。
私は当時自分では、うん、なんてあんなことしてしまったんだろうあるんですけど、
うん、
まあ、それが、うん、私正しいことしてると思ってしまったんですよね、そういう時に。
あ、なるほどね、うん、思いますよね。なんかこうしつけができてるとかね、
うん、
ちゃんとこの教育ができてるみたいなね、
うん、
あんな上司のようにやったってるでみたいなね、
そう
思いますよね、
頑張っちゃうよって、
うん、ですよね、思いますよね、
そう思ったんですよ、
うん、
そしたら、うん、やはりあの人離れていくんですよね。人は離れていったりですとか、
うん、
あので一番最大は私の心がこう病んでいく、
あなんかこの頑張ってるのに報われない感じというか、うん、頑張ってるのになんだろうこの空回ってる感じみたいな、そういう感覚だったんですかね。
そうですよね、空回りもすごくて、
うんうん、
で自分のもう体調がどんどん悪くなっていく、
うんうんうん、
まあ、そういう中で、
うん、
まあ、私、うん、 どうしたらいいんだろう、もうもがいてもがいてやっていって、うん、でさらに仕事だけではなくてプライベートもうまくいかない、
うん、
はい、もう仕事もダメプライベートもダメって、うん、私って何なの、もう存在する意味あるのとかね、そこまでこうだんだんなっていったんです。
はい、
なりますよね、結構そのなんだろうな、仕事かプライベートこうどっちかがね、うん、うまくいってたらまだねなんかこう立ち直れてたりとかね、はい、なんかこう頑張ろうみたいな感じに、なんか例えば仕事で怒られても、うん、家がすごいあったかかったら、うん、仕事また頑張ろうみたいな思えると思うんですけど、うんうんうん、どっちも落ち込む場所みたいなね、
そう
結構きついですね。
そうどっちも落ち込んで、うん、で私は、うん、やはりもっともっとこう鬱状態がもうひどくなってしまって、
あ、なるほど、
うんうんうん、結局仕事を休むことになったんですね。でその時に時間がたっぷりできるわけですよ、
そうですね、確かに確かに時間できます、
時間できますよね、
はい、
そうするとこう今までをこう振り返ったりですとか、
なるほど、
うん、あとはやはり業界が違う人に会って話をしたりとか、昔の友達に会ったりとか、もうそういうことをいろんな人に触れて、
うん、
でさらに私コミュニケーションの取り方って良くなかったなっていうことも思って、
なるほど、
コミュニケーションって、
うん、
でちょっと学んでみたりとか、そういうことを積み重ねていって、
うん、
自分にそこでやっと気づいたっていう、う
ん、ほう、自分に気づいた、
なるほど、
あ、その自分に気づいた、どういうことに気づかれたんですか。
私どちらかというと、うん、もう幸せ追い求めてずっと来ていました。
なるほど、
はい、でそれも誰かが幸せにしてくれるとか、うん、その環境が幸せにしてくれる、で私の言う通りにしない、
うん、
周りの人が良くないんだっていうより全部周りのせいにしてたんですよ。
なるほど、
それに気づいて、うん、私が何をできたかとか、
うん、
私がどうするとか、うん、そんなことをこれっぽっちも考えてなかったんです、
うん、
それに気づいたんです、
なるほど、もういかにこの周りのせいにしてきたのかっていうことに気づかれてそっからこう自分自身にこう戻ったというか、自分を取り戻したみたいな感覚ですよね。
そうですね、
もうなんかそのお話をね、実はちらっと伺ってたんですけど、はい、伺った時に、
はい、
僕あの学問で今の守護自分っていうのをね教えてるんですけど、はい、教えさせていただいてるんですけど、守護自分やと思って戻ったなみたいな、
はい、
すげえみたいな、全く一緒だみたいな、
え、
守護自分ここで聞いたみたいな、ね、もしかして一緒に広めていく仲間みたいな風に感じてしまって、
そうです
ね、もうぜひもう出てくださいみたいなね、はあ、感じだったんですよ。もうそれを実体験で持たれて、そしてご自身で気づかれてるっていうのがすごいなっていう、ね、なんか誰に教えられるでもなく、
うん、
そこに自分で気づけるって本当にすごいというか、もうそれこそ自分とたっぷり向き合わないと気づけないことの経験をひたすらされたんだなと思っていて、だからこそなんだろう、本当にこの前もおっしゃっていた、なんだろう、人の幸せをこう心から祝えたりとか、
うん、
なんかこのなんでしょうね、この感謝が本気でできるとか、
うんはい、
ということが素でできるお方なんだなっていう印象を受けたんですよね。
今たいちゃんすごい素晴らしいことをおっしゃっていただいたんですが、そんなまだまだ私は学びの途中です
なんか、うん、でもなんかそこがこうなんだろう、純粋に祝えるようになったとか、はい、祈れるようになったみたいな話を伺った時にすごい鳥肌が立って、
うん、
生まれ変わりやみたいな、すごいなみたいな、
うん、
もうこんな方に人材育成任せたら、
はい、
そりゃみんな自分の人生取り戻すよねっていうね。
そうですよね。
でどんどん上がっちゃって、
うん、
でその自分が上がって、あ、私人のせいにしてたって気づいた人がどんどんどんどん量産していって、
うんうんうんうん、
でそれをまた人にお伝えしてっていうこの連鎖を作っていく要なんだなっていう、なんかそんな印象をね実は受けたんですよ、
うん、本当にね、たいちゃんが大事にしてることですもんね、
はい、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、もうずっと言ってるじゃないですか、
ずっと言って
ます、ずっと言ってたんですか、
うん、
ずっと話されてます、
そう、ずっと言ってます、それ、はい、もうまさにそれこだなっていうね、ことをこう実践されてるなと思って、はい、そのなんかぜひこのなんだろうな、
はい、
もう実体験としてお持ちだから、
うん、
もうぜひこう聞いていただきたいなと思いましたし、
はい、
うん、なんだろう、この なんだろうなストーリーに触れていただきたいなと思ってお呼びした次第でございます、
はい、うん、ありがとうございます。もう本当にやっぱり自分がそこに気づくことによって、うん、周りの人との関わり方って、うん、もう180度変わったんですよね。自分が、うん、もういかに人の話聞いてなかったかとか、
うんうんうんうん、
相手をいかに信頼してなかったか、うんうんうん、そういうことにも気づいたりとか、
うん、もう今逆ですよね。信頼と配慮しか感じないですよね。
お、うん、いや本当にそうです、
ね、うん、この醸し出されてる雰囲気に出ますよね。
そうなんですよ、うん、ね、今日私初めてお会いしたんですけども、うんうん、なんかあったかいこの柔らかい雰囲気が
嬉しい。そうやっておっしゃっていただいて
すごい伝わってきて、ね、なんかこう心解放してお話できる
ね。そうそうそう、なんかね緊張しないでいけるみたいなね。そこのなんかなんだろう自分をさらけ出させるというか、はい、なんだろうな北風と太陽の太陽だなみたいなね。
そうですね。
ね脱いちゃうみたいな。
脱いちゃう脱いちゃう。
感じなんだなというふうに、ね、はい、印象を受けましたね。
ありがとうございます。はい、
そんなすみちゃん の、はい、あの今後のビジョンというかあのやっていきたいこととかってあるんですか。
はい、あの私はやはり今おもてなし業界で、うん、あのコロナとかあって、うん、若干こう落ち込んでたりっていうこともあるんですけど、これからまたもう挽回していくっていうこともあるので、うんうん、まあ、そこで働く、うん、まあ、女性リーダー女性スタッフをやはり幸せにしたいっていうのがあるんですよね、うん、でそこでやはり幸せなスタッフが育っていけば、うんうん、その先にいるお客様絶対幸せになれるって信じてます。
なるほど、うん、まさしくどんどんどんどんその輪を広げていかれるんですね。
そうですね、
はい、ぜひですねあの、はい、自社の、ね、人材悩まれている方とか、うん、あのもっといいおもてなしをされたいという、ね、業界の方、ライフオンコミュニケーションズですかねで検索していただくと、はい、あのホームページが出てくると思いますので、はい、ぜひ検索してみてください。
はい、
はい、そしてですねあの本日リクエスト曲をいただいております。はい、この曲ちょっと発表していただいていいですか。
はい、コメコメクラブのロマン飛行なんですけれども、これもう今から30年ぐらい前なんですが、うんうんうん、はい、私が航空会社にこう入る前ぐらいにこう出てきたこう曲で、うん、やはり何かこう迷ったりとか立ち止まったりした時に、うん、もう自分がこう前へ進むための、うん、まあ、そういう時に聴く曲だったなということで、はい、またこれからも前に進んでいきたいのでこの曲をリクエストしました。
いやもう今日鳥肌が止まんないですね前に進むご自身の意思表明、はい、プラスこの曲を聴いた人がまた前に進めちゃうっていうね、
はい、
そのなんか祝いだなというふうに受け取らせていただきました。はい、
それではお聴きください。どうぞ。この番組はあなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。はい、ということで、はい、本日のゲストは、
はい、
幸せを作る人を幸せにライフオンコミュニケーションズ佐々木すみ子さんでした。
イエーイ、
ありがとうございます。
どうでしたかすみちゃん。
初めてこのラジオ、はい、緊張したんですけれども、はい、やはりすごく楽しかった、
う
ん、
あ嬉しい、うん、めちゃくちゃ嬉しい。
で自分の思いとか、はい、今までやってきたことがこうちょっとこう振り返って言葉にできたのが良かったなって思います。
いやもうすごく伝わりました。ありがとうございます。あのこのねキャッチフレーズのこの幸せを作る人を幸せにっていう言葉に僕すごくズキンってきて、うん、うわーっつってもうすごいことやってるなっていう、なんかこう幸せな人を作るじゃないんですよね、
はい、
幸せを作る人ほど幸せにっていう、うんうんうん、まさにこのなんだろう縁の下の力持ちというか、
はい、
あのやってるなっていう気づかないところでみんな上げてくださってるっていうのがすごく響いて、その源泉に触れられたような気がして今日はなんかとっても嬉しかったなというふうに思ってます。はい、なんかね、
はい、
あの感慨深いというかなんというか、ね、自分が大事にしてるものを人生で、はい、それをなんだろう素で人生体験で気づかれて、うん、実行されて、はい、変化して結果出してるっていう方にこう来ていただけてるっていうね、
は
い、
うん、
それが本当にすごいなっていうね。
そうですよね。 私はもう大ちゃんに教わったから気づけたっていうところがやっぱり大きいので、死後自分っていうところですね。そう、うん、やっぱりこう自身が気づいたっていうところのはやっぱその差は大きいですよね。
そうなんですよね、はい、やっぱりそれだけの体験をされたということは、はい、なんかね、よくあのこのラジオでも喋ってますけど、うん、やっぱりこの陰と陽の、ね、うん、大きさはイコールって言いますからね、うんうん、だからそのそれだけのその陰の体験をされたってことは、うん、もうこれからどれだけの人を輝かせちゃうのっていうね、はい、うん、なんかこう陽転していくようなね、なんか兆しを受け取って、あー、よかったなって、あったかい気持ちになりました。
なりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。本日はゲストにライフォンコミュニケーションズの佐々木すみ子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからの感想をお待ちしております。川崎 FM のホームページにありますリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は3月7日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。